皆さんおはようございます。今日は使命に生きると題してお話をいたしたいと思います。この使命は全ての人に与えられております。しかし人によってその内容は異なっています。共通して言えることは、私たちが使命に生きるとき、私たちは真の生きる意味を見出すということであります。偶然、先週私は、フジコ・ヘミングの幸福と不幸は半分ずつというこの本を買いました。そして、図書にも入れましたので、またどうぞご覧ください。ですね、3冊その玄関入ったところに大きく A4 の紙面で報告をしております。で、私はですね、この本を見てすごく励まされました。先ほどの賛美、素晴らしかったですよね。私たちはイエス様と共にいるから、この人生を強く生きることができる、そのような内容でありました。同じことをですね、このフジコ・ヘミングはやっぱり述べております。で、この本とともにですね、渡辺和子さんの置かれた場所で咲きなさいという本もすごい素晴らしい本ですね。私は人と会った時にその本を今までいろいろと、差し上げてきました。またこの本も私また人生にとって大事な本だからと言って差し上げようと思っています。これね、新しく買うと810円なんですね。ところがね、私いつも中古で買うんです。そしたらね、430円なんですね。だから、すごくこういう一冊の本が私たちの人生を変えていくということであります。で、この方がね、言っていることは、音楽会なんかで、ピアノを弾く人というのは間違いなく弾いてると思ってたんですけども、この方は間違っても心配しないでくださいと、私は曲を飛ばしたこともありますと言ってましたね。そして音楽というのは正確通り、楽譜通り弾いたからいいのではない、それだったら機械と一緒だと、自分なりにいろいろ間違ってもいい、それを弾き切ることだと、このようにも述べております。そして最後にですね、最後のページに載ってあるのは、遅くなっても待っておれ、それは必ず来る。嘘をついたり人を欺いたりせず、自分に正直に生きていけば神は絶対に見捨てない、こういうふうな言葉が書いてあります。で、この内容ですね、自分がいろんな、耳が聞こえなくなったり人生で失敗したり、そういう中でも最後にですね、このハバクク書の書、遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、幻を抱けというその言葉があります。それに信頼して歩いた時に、ある時 NHK から声がかかって、素晴らしいこの音楽会を開くことができた。これは教会にテープにもなっております。ですね、私はこの本を読んで思いましたのは、実はそうだと思いますね。一つの御言葉に私たちはしっかりと信頼を置いて、神は生きておられる、そして私の人生を導いてくださるということをしっかりと理解していくべきであります。私の婚姻にしている一人の先生ですね、神戸大学の医学部の教授でありますけれども、実は高校生の時に教会に行っていたんですね。ところが洗礼も受けました。しかしその後医師となって過ごす中で忙しくなって教会に行かなくなったんですね。で、そういう時に私と出会いました。そして、この方は今教授になってますけれども、講師でありました。だから講師、准教授、教授ですね。で、教授選を戦いますと、もし敗れると医学部というのは非常なところで、やめていかないといけないね。次の日から食べていくことができない。 で彼はすごく悩みました。職がなくなってしまう。その時に私は彼に、心配しなくていい、あなたが信じている神により頼んでいきなさい。そしてこのフィジック・ヘミングのも励まされたこの言葉ですね、遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、この言葉を与え続けました。そして、今年の6月1日に実は教授に勝って教授になりました。その時に一番に連絡してくれました。そして御言葉によって立つことができた、信仰が回復したんですね。そのようにこの一つの言葉、今から2500年ぐらい前のこのハバクという人が書いた言葉によって彼は立ち直ったんですね。そのように私たちは御言葉によって励まされる、上からの言葉によって私たちは生きていく、このことを私たちはなお実践していきたいと思います。で、今日の使命に生きるというのはヘブル書の2章の5節から10節の言葉であります。で、このことは今日の修法にも載っております。ですから前節載っておりますので、その場所を開いていただきたいと思います。で、パウロという人の人生を見ます。で、パウロはですね、主イエスを信じる前は実はサウロという名前のパリサイ派の律法学者でした。紀元35年頃、彼はエルサレムで激しくキリスト教徒を迫害し、大きな手柄を立てました。そしてこの勢いでさらにシリアのダマスコにいるキリスト教徒をも迫害しようと一路ダマスコに向かったわけであります。彼はその目的のために充実した人生を送っておりました。しかしその途上で天からまばゆい光に照らされて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのであります。上からの声を聞いたわけです。その箇所を今開いていますけれども、使徒の9章の4節から6節の言葉であります。この言葉をお読みいたします。使徒の働き9章4節、彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。パウロはこのようにして神からしなければならないことを聞くことになりました。私たちは人間同士の横のつながりの中で生きる目的を見出すことはよくあることです。例えば家族のためにこのことは頑張ろうとか、あるいは社会のためにこれをしようとかいうことはよくあります。で、この目的を持つことはもちろん必要なことであります。しかしそれだけでは十分ではありません。なぜならば自分が存在、なぜ存在しているのか、自分の生きる意味は何なのかについて神からまっすぐに降りてくる答えを聞いていないからであります。私たちは自分の生きる意味を上から知らされなければならないのであります。今日はその上から垂直に降りてくる使命をいただくときに、この使命に生きるという言葉通りのことを学んでいきたいと思います。で、私はですね、いつも自分の使命のことを考えます。そのために祈り、またその道に忠実に歩みたいと思っております。私の使命は教会を通して多くの人たちにキリストの救いをお伝えすることであります。またそのために教会を整備していく、そのことが私の使命であります。 私はあるところで仕事をしながら教会の働きもしております。その仕事というのは、まあ、皆さんに何回も言っておりましたけれども、ある専門学校で仕事を教えてるんですね。そのところで、働いておりましたけど、もっと教会のために時間を作りたい、このように考えました。ところがですね、じゃあ明日から辞めますというわけにはいかないんですね。いろんな人との、あるいは事業の計画もありますし、時間割もありますし、すぐに辞めることができない。どうしようかな、イエス様、どうか時間をもっと作らせてください。辞めることができるように、減らすことができるように、このように私は祈っていたわけであります。先日ですね、仕事をしているそのところからちょっと話しにくそうに私にその事務の方が寄ってきまして、学生の人数が減っているので仕事を半分にしていただけないでしょうかって、その私に直接言われたのはもう3分の1にしてほしいと。で、トータルで半分になってしまうわけでありますが、そういう相談がありました。何か気の毒、申し訳ないという形で話されたんですね。私はその時に、祈りが聞かれた、そのことを思いました。そしてその方にですね、ありがとうございます、助かりました、こういうふうに言いますと、その方は言いにくそうに言ってましたので、そんな答え返ってくると思わなかった。私の言葉にびっくりしておりました。私はもう確信持ちました。あの2週間前に祈った祈りがこのような形で聞かれたのか。そのように私たちの祈りは聞かれていきます。御言葉によって私たちが立っているときにはその祈りが聞かれてきます。神は私たちがこのパウロのように使命に生きることを願っておられます。そして神はその使命に生きる中で豊かな祝福を私たちに用意しておられる。これは間違いのないことであります。さて、今日のヘブル人への手紙の使命に生きるという本題に入っていきたいと思います。御使いの働きについてはですね、前の説教で、前回の説教で明らかにされています。一章の重要な説ですね、使徒の働きの一章の重要、前にも示しています。ヘブル人への手紙の一章の14節、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか。イエス様のことを、あれは御使いなんだという人が出てきました。それで教会は大きくこの揺れるわけですね。そしてこのヘブル人への手紙、約紀元50年から60年ぐらいに書かれた書簡ですけれども、いや、そうじゃない、イエスさんは御使いじゃない、父なる神そのものなんだということを、このヘブル人への手紙の一章で明らかに したのであります。すでに御使いの役割は明確にこのようにされておりますので、私たちは御使いを礼拝するという間違いを犯してはならないのであります。私たちは自分に委ねられた使命を回復する必要があります。それでは私たちに委ねられた使命とは何でしょうか。ヘブル書の2章の5節6節を見ていただきますと、こう書いてあります。神は私たちが今話している後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというので、これを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。この後の世というのは、 この私たちが黙示録を読み終えて、そこに新しい天と新しい地が生まれて、その来るところのその後の世ではないんですね。今この著者が話している今話している後の世ですから、イエス様が来られて、それから後その再びいらっしゃるまでのその間の世界のことを著者は述べております。で、私たち人間はですね、このイエス様が来られて、そして再び来られる間で私たちは今生きているわけですけれども、この中で私たちは何をしなければならないのか。私たちはこう聖書を見ていくときに尊い使命を与えられています。私たち人間は後の世を支配するものとして創造されたと創世記に書いてあります。ですから私たちは後の世の秩序を回復し、その世界を治めるものとならなければならないのであります。これは大変な使命であります。世の中は私たちの思っているように動いていません。お金、名誉、地位、そのことが一番大事なこととして述べられています。しかし私たちは何よりも神を愛し、救い主を信じて生きていく、この使命に私たちは立ち帰らなければならない。これが私たちの使命であります。この秩序を回復し、世界を治めるものとならなければならない。これは大変な使命であります。本当にそのような使命を託されているんでしょうか。創世記に入ります。創世記ってね、一章の創世記というのは聖書の始めに書いてある書簡ですね。モーセがそれをまとめましたけども、モーセがまとめたというのは3500年前の話です。それ以前のことが書かれている、世界が始まる時のことが書かれている、その時ところを見ていきます。一章の26節というのはもう始めの始めですね。私たちが創造される時の話です。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。実は人間の創造というのはすごく崇高な目的のために作られているんですね。そしてここで一つお話したいのは、我々の形としてというんですね。神は、私たちやっと分かってきたんですけど、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、三つに分けなければ私たちは理解できないお一人の方なんですね。私たちがこんな形ですよ、あんな形ですよということができない。我々の言葉で言うならば、父、子、聖霊と三つに分けて初めて全体像をわずかに、説明することができる。そのような複数で表される神、この方ですね、この方が、我々の形に似せて人を作ろう、このように言われたんですね。私たちの形というのは、人間の形、この物質的な形ではないと思いますけれども、神の形を担っているわけですね。ですから私たちは、今一度私たちに与えられた使命の偉大さを認識しなければなりません。そのために肉体が健康であり、神の言葉に従順であり、そしてその言葉によって成功し、また長生きしたい、このことを大胆に私たちは神に求めても求めなければならないのであります。正しい目的のために、そのように父なる神にイエス様を通して求めてもよいのであります。ヨハネの16章の23節で主イエスはこのように言われました。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。ですから詩編に書いてある、人の弱いは70年、 健やかであっても80年、生きて120年と、こう書いてあります。これは全て正しいですよね。しかし、私たちは、こんな使命のために生きるためには、70年、80年では足りないですね。やっぱり100年は生きなければいけない。こんなことを求めても良いんですね。現実にはそうならないかもわからない。しかし、このように私たちは与えられた使命のために大胆に求めていく必要があります。次に私たちが果たさなければならない使命はどのように書かれているのか、ヘブル人への手紙の今日のですね、7節8節に書いてあります。これですね。今日は5節から10節までがテキストであります。それ7節8節。ちょうど真ん中でありますが、こう書いてあります。あなたは、これは前の次から言いますと、神やですね。彼を見つかりよりもしばらくの間低いものとして、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに、今でもなお私たちは、すべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。こう書いてますね。で、ここでですね、私はこの、この後も全、この書物を読んでみますと、この彼というのは誰なんだろうかと考えるわけですね。で、この彼とは誰でしょうか。で、これ新改訳聖書と共同訳聖書、新共同訳聖書では訳し方が違っているんです。この彼が誰であるかによって訳し方が変わってしまうんですね。で、だから重大な間違いということじゃないんですね。結論は同じなんです。私はこれを読むときに、新改訳聖書の立場の意味で取るか、共同訳聖書の、新共同訳聖書の立場でこれを読むか、迷いました。どちらも正しいんですね。で、ここでですね、この最後の、今でもなお私たちは全てのものが人間に従わせられているのを見てはいませんの、この人間という言葉ですね。これは現象では彼になっています。で、この彼は、新改訳聖書、皆さんの持っているやつでは人間と訳しています。共同訳聖書は、ここの彼をその方と訳しているんですね。はい。もうこれはどちらの訳とか、これはどっちでもいいと思います。で、結論は変わらないですね。で、ですから私は両方、ごちゃごちゃの時代話するともう話が分からなくなりますので、新改訳聖書の通り、人間と考えて読んでいくことにいたします。すべてのものが創世記一章のように人間に従うように創造されていると書いてあります。それは間違いなく創世記の一章の27節に、先ほど一章の26節を読みましたけれども、27節。神が人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。実は、これが私たちの使命なんですね。ところがですね、実はこの使命を実は果たせられない。なぜかと言いますと、神はね、この私たちを創造するときに一つの制限を加えられました。全くの自由なものとして私たちを創造されたんですね。しかし一つだけ制限を加えられました。それは、園の中央にある善悪を判断する木の実を食べてはならない。善悪を自分たちで判断してはいけない。
そう述べられたのであります。しかし彼らはその制限を破りました。そのとこはね、こう書いてありますね。創世記2章の17節。それを取って食べる、その時あなたは必ず死ぬ。もう曖昧なこと言ってないですね。そして善悪の木の実を食べたらあなたは必ず死ぬと書いてあります。創世記3章が述べるように、人は神に従わない道を選んだのであります。そのために被造物の秩序は完全に狂ってしまいました。これが現在の世界であります。で、そこのところをちょっとかいつまんでみますと、創世記3章6節。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目に親しく賢くするという、その木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて自分たちの腰の覆いを作った。まあ、これは非常に超常的な言葉ですね。で、ここでですね、女性のためにちょっと名誉のために一言言っておきます。女性が食べて、そして夫に与えたと書いてあります。じゃあ女性が間違ったの違うのかと思ったらいけないですね。創世記の2章17節振り返ってみるとですね、実は神がアダム、最初の人、男を作った時に食べてはいけない。それを食べると必ず死ぬと言われたんですね。その時まだエヴァは想像されてなかったんです。エヴァが食べてはいけないということを聞いたのはアダムから聞いたんです。ということはアダムが間違ったんですね。神がそれを取って食べる、その時あなたは必ず死ぬと言われたのに、食べない方がいいよ。こういうふうに言ったんですね。きっとね。だから、エヴァは正しい情報を聞かなかったんですね、アダムから。だから、アダムに責任があるわけです。で、このようにして、彼らは善悪を自分たちで判断する木の実を食べたという事実であります。で、このことが起こった途端、その三章のところから、使徒アダムとエヴァをそのエデンの園から追い出されたと書いてあります。それが三章の23節。そこで神である主は、使徒をエデンの園から追い出されたので、使徒は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は使徒を追放して、命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた、剣を置かれた。もう再びこのエデンの園に戻ってこないようにされた。ですからこの後人間は苦労して生きていかなければならない。こういうふうな話であります。そしてですね、私たちは神の計画された使命から外れて、自分勝手な道に向かっていくことになりました。神はこのような私たちを見捨てて、この世界を見つかりに委ねる道を選ばれたでしょうか。せっかく作ったあなた方は失敗したんだから、もうあなた方に頼らない。見つかりにこの世界を委ねたい。と言われたでしょうか。いいえ、そうではありません。神はそうはされませんでした。私たちは神に似せられて創造されたのですから、そうされませんでした。人が神の意志に背き、悪魔の声に従い、自分勝手な道に向かっていったときに、神はその蛇という象徴的な言葉で表される悪魔にこう言われました。それが私たちに今も聞いている福音であります。創世記3章14節と15節。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、 お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、治療を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。サタンはこの救い主を滅ぼす。確かに十字架の上で滅ぼしました。しかし、この十字架こそ、人の罪を許す救いが含まれていったことを悪魔は分からなかったんですね。このようにして、この後の世を神は人間に委ねてくださった。そして私たちはイエス様が再び来られるのを待っているわけであります。神は私たちへの愛のゆえに、私たちのところに救い主イエス様を送り、神と私たちの関係を御子イエスによって立て直す道を選ばれたのであります。そしてヘブル書2章、先ほどの2章7節には、今でもなお私たちは全てのものが人間に従わせられているのを見てはいません。今のような本当にもう一つの世界ですね。お金、名誉、地位、もろもろのそのようなこと、そのような中に私たちに与えられた使命通りになっていかない。でこれはですね、なぜこうなったのかというのは私たちの罪のゆえなんですね。自分に不幸のように土の実を食べる、善悪を自分たちが判断するというその罪のゆえにこのような世界になってしまった。それゆえに父なる神は私たちの罪を完全に許し、私たちを創造の目的である軌道に引き戻すために、御子イエスを私たちのもとに送ってくださったのであります。ですからこの救いを私たちは受けていかなければならない。この救いの中に全て含まれて、2章の9節10節、今日の結論になりますけれども、ただ御使いよりもしばらくの間被告された方であるイエスのことを見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光の誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。私たちの罪を許さるために、罪のない神の御子を送って、その方に罰を加えることによって私たちの罪を許された。これが福音であります。その後か、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創造者を多くの苦しみを通して全うされるということは、万物の存在の目的であり、また原因である方、父なる神としてふさわしいことであったのですと書いてあります。でこのところに、今私たちが持っている福音とはこんなに素晴らしいものであることを私たちは認識しなければなりません。私たちは神の使命を果たすために御子イエスの救いをいただいていることを今一度心に刻まなければならないわけであります。使命を果たすそのところに神のあふれるばかりの祝福があることを覚えていただきたいと思います。お祈りしたいと思います。イエス様、本当に私たちの一人一人を祝福してくださって、私たちが生きる目的をしっかりと与えてくださって、私たちを導いてくださることを心から感謝します。今は御霊となって信ずる者のうちにイエス様、あなたは宿ってくださって、私たちの人生を確かなものとしてくださることを覚えまして、心から感謝をいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。